リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島加代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。京都センチュリーホテルにて11月4日日曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。京都センチュリーホテルは JR 京都駅烏丸中央口より東へ歩いてすぐです。またセブンイレブン京都地区事務所にて11月7日水曜日午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストは映画史時代劇研究家の春日大地さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
春日大地さんは昨日、私は、はい、昨日じゃない、10月14日、収録などですみません、はい、10月14日のに終了したというか、クロージングした京都国際映画祭のクロージングパーティーでお目にかかったんですけれども、はい、クリエイターズファクトリー審査員をされていらっしゃるということで、はい、そのことを少し、ね、ご紹介いただければなと思います。
そうですね、審査員というよりはもうほぼ、自分の、最初はディレクターという名乗り方でと審査委員長という、形でやらせてもらってるんですけれども、どういう部門かというと、自主映画ですね。メジャー の映画じゃなくて自主映画の、コンペ部門、それの中からグランプリを1本選んでいくという部門なんですけど、そこを、奥山和義さんに頼まれて第2回から、やらせてもらってる感じなんですけれども、なかなかね、自主映画の上映機会って、少ないのに持ってきて、上映環境も良くないことが多いので、せっかくこういう形の大きな映画祭の中でやらせてもらうので、ですかね、シネコンのいい上映でやると、それから、賞金も、かなり多額に出すということと、それから僕自身が一人で下審査の段階から全作品見るということで、一人で責任を持って全部やりますよという感じで、4年間やらせてもらって、今回ようやく一つの、イベントとして形になったかなという感じですね。
若い方でね、映画に興味を持ってらっしゃったり、作ろうという方も増えてきてるんではないですか。
そうですね、前に比べて機材は良、くなったんですけど、ただこの映画祭で僕のやってる部門に関しては、むしろプロとかセミプロの人たちも含めて、チャンスになかなかたどり着けない人たち、チャンスが与えられない人たち多いと思うので、そういう人たちにとっての、プレゼンテーションの場であったりとか、チャンスを、得るきっかけになる場になればいいなと思って、やらせてもらってる感じですね。
上映っていうか、作ることはできても上映っていうのがなかなか、できないので、そういう、チャンスにもなっていくと、
特に、シネコンでの上映っていうのはなかなかないので、やはり皆さん、その応募してくださった監督さんたちにも、あれだけその、大きなスクリーンでいい上映環境で自分の作品がかけられるっていうのは、それだけでも嬉しいという人はいますね。
そうですね、そして、この初めに 映画史時代劇研究家とご紹介させていただいたんですけども、はい、こちらについて、ね、お伺いしたいなと思うんですけども、はい、お仕事としてはではどういうことをされていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、基本的にはその、まあ、映画の関係してきた特に映画の良かった時代時代劇の良かった時代といわれるその1960年代70、まあ、50年代ぐらいからですかねから、まあ、80年代ぐらいにかけて、まあ、現場で活躍された、まあ、役者さんであったりスタッフさんの、まあ、取材をしながら、まあ、それを、まあ、文章にしていくというのが、まあ、主だった仕事であるんですけどもね。
とてもね、お若いので、その時代劇っていうのをテーマにした場合には、で、その時代劇を研究しようと思われたきっかけなんかは、ちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、まあ、たまたま日本大学の大学院に、まあ、いろいろと進学したときに、まあ、時代劇、結構、まあ、若いから珍しいってよく言われがちですけど、90年代は、僕は青春時代だったんですけど、テレビの時代劇、週に10本ぐらい作ってた時期だったんですよね。もう各局でもう全部枠があってっていう頃だったので、まあ、かなり時代劇を見て育ったと。で、時代劇好きだったので、まあ、せっかく大学に進学したらその研究をしてみようじゃないかというところで、まあ、最初始めたのがまあ、きっかけではきっかけですよね。まあ、そういう中で、ただ全然今まで研究があまりされてなかったので、どうやって時代劇作られてるのかもよくわからない、大学の先生方も誰もわからないという状態でしたから、それでちょっとたまたま、鬼平犯科帳というテレビシリーズ作っていたフジテレビの野村プロデューサーという方と、まあ、出会えたので、その人にお願いしてちょっと現場様子見させてくださいということで、まあ、渦政にある松竹京都撮影所にある、まあ、当時大英京都撮影所という、まあ、勝さんたちの勝新太郎さんたちのやっていたプロダクションがあるんですけど、そこのスタッフさんたちが映像京都という会社を作って、そこの現場をずっと、まあ、1ヶ月ほど見させてもらって、まあ、彼らのスタッフさんたちの働きというか、そういう工夫の見事さに感動して、まあ、これをちゃんと伝えられる人間になりたいなと思って、まあ、この仕事を始めたという感じですね。
やっぱりこう普通の現代劇だとかとは作り方とか全然違いますか。
そうですね、やっぱりありものを使えないというか、
あの
服装から、まあ、セットから全て異世界ですので、全てゼロ、まあ、スタッフたちの創意工夫によってゼロから作られていく世界なので、それが見ていて楽しいですね。現場でも、もうセットに入った段階で全然別の世界がそこにありますので、現代劇ですと現代を、まあ、模写した形の世界ですけど、そこのところの、まあ、ファンタジー性というか、ね、ある種ディズニーランドに近いような感覚かもしれないんですけど、まあ、作品としてもそういうところがあると思うんですね。異世界に飛べるっていう、そこが時代劇であり時代劇の現場の大きな魅力なんじゃないのかなというふうに思いますね。
じゃあ大学でそういう研究をされて、はい、でもう大学を卒業されて、はい、あと、まあ、
大学院まで含めて、まあ、10年ほどいて、うん、それでまあ30になって大学院を出たところで、まあ、最初の本を出して、うん、まあ、そこからずっと時代劇研究、まあ、映画史研究家、時代劇研究家という形で、まあ、先ほど言ったような仕事を、まあ、ずっとやって今に、まあ、10年ですかね、今年でなっている感じですね。
いろんな、ね、こう雑誌とかにも、記事を書いてらっしゃる、はい、インタビューされたりということで書かれてるんですね。
そうですね、今特にメインでやってるのは週刊ポストという、週刊誌で、まあ、ベテラン俳優さんたちの、まあ、ずっとインタビューを、まあ、毎週やらせてもらってる感じで、かれこれもう50人ぐらいやらせてもらいましたからね。
では後半ではそのインタビューを、ね、続けてこられた中で、はい、その時代劇のここが面白いというところを、はい、ね、春日大志さんの目から見た時代劇というのを教えていただきたいなと思います。
わかりました。
ではここでミュージックブレイクです。はい、ただいまお聴きいただいたのは朝倉彩30弦の、曲でございました。とてもねいい曲です。
なんか落ち着くね、いい曲ですね。
では、改めてご紹介いたします。今夜のゲストは映画史時代劇研究家の春日大志さんです。後半も、はい、お話を伺いたいと思うんですけども、先ほどね、はい、いろんな方を、うん、特に時代劇を、ね、はい、中心にインタビューされてこられたところで、はい、春日さんから見た、はい、時代劇の魅力、はい、ぜひ。
そうですね、もう本当にたくさんあるんですけど、うん、まあ、一番大きいのは先ほども申し上げた通り、その異世界、現代と違う異世界を作っている世界 だと思うんですよね。ですからどこか現実逃避的な楽しみ方あるいはファンタジー的な楽しみ方ができると同時に、まあ、作ってる人たちもですね現代と違う感覚で作れることができるっていう、例えばスタッフさん一人一人とってもなんですかね、またゼロから新しい小道具を作る新しい衣装を作るということができるので、見てる側としてもどういう創意工夫をそこに凝らしているんだろうかっていう、まあ、ディテールを見る楽しみ方もあるでしょうし、また役者さんも現代のリアリティとまた違う役作りが必要となってくるので、それぞれかなり頭を使い気を使った役作りをしないと説得力のある演技にはならないというところもあるので、まあ、監督であり役者であり、まあ、スタッフでありの力量を測るにはちょうどいい場だったりも、まあ、するというのがあるので、まあ、そういう楽しみ方も一つにはあるとは思うんですけど、まあ、それはちょっとうがちすぎな部分もねありますので、一番楽しいのはやっぱりもう純粋にファンタジーとして見て現代と違うものを見られると。で日本でやっぱりファンタジーというのをやるとしたら現代じゃなかなかやりにくい、特にアクションとかもそうですよね、うん、なかなか日本だとカーチェイスやったり銃撃戦やったりっていうのは、うん、まあ、まず撮影ができないだけじゃなくて見てもリアリティってないですね、普段ないので、うん、そうなると日本でアクションものをやるとした場合はやっぱり時代劇というのは、まあ、刀とチャンバラがやりますのでね、そういうのでなんかそのもうただ単にカラッと純粋に楽しんでもらえればいいのかなという、僕自身時代劇なぜ好きになったかって言ったら楽しかったからっていうのが一になって、それはやっぱりファンタジーでありエンターテインメントでありの楽しみ方でしたのでね、そういうふうに楽しんでくれるのが一番いいのかなというふうに思ってますね。
まあ、この番組に以前にも出ていただいたんですけど、中島貞夫監督が時代劇は死なず、チャンバラ美学校というね、これは昨年の映画祭でしたか、
おととし
ですかね、おととしに上映されていましたけれども、そこにもね春日さんはご登場されて、
そうですね、今申し上げたような話をおそらくその時もしたと思うんですね。そのおそらくああいうのをやる時という、まあ、あの作品自体は時代劇に関わったいろいろな方々の、まあ、証言というのではあったんですけども、まあ、そういう過去だけではなくて、ね、今時代劇を楽しむにはどうすればいいかっていう視点を、まあ、自分なりに、まあ、あの中では語らせてもらったという感じではあるんですけどね。
そして時代劇は死なずという、ね、はい、本も、ね、
はい、そうです
ね、書いてらっしゃいます。
あれはまあそうですね、奥山さん、まあ、プロデューサーの奥山さんに頼まれたというか、春日の本から何かタイトルを使わせてくれということで、でしたらまあテーマ的にこれがいいんじゃないかということで、まあ、本当におこがましいことではあるんですけれども、まあ、中島貞夫監督の作品に僕の本からまあタイトルを使っていただけたということで、それはとても光栄に思っておりますね。
素晴らしいですよね、
ありがとうございます。
いつもね、こうやっぱり時代劇っていうのはもう小物一つ、ね、
う
ん、
そうですね、
違いますもんね。
そこを含めてもやっぱり勉強してるかしてないかだけで随分違ってくるでしょうし、そこに対するまたただ単に過去を再現すればいいというわけではなくて、
でもないです、ね、
やっぱりファンタジーの空間ですから見てる側が、あ、こういう世界いいなって思えるかというのが大事ですので、そこの辺のセンスというのもとても大事にもなってきますからね、
映画のことでね、ずっとこう関わってこられて、そして本もたくさん出されてるんですよね。
そうですね、かれこれ22冊ですかね、しております。
すごいですけど、そして10月5日にもうすでに発売になっている新刊書がありますので、これがご紹介いただいていいですか。
すべての道は役者に通ずという本を小学館から、出ております。そうですね、先ほど申し上げたそのあれです、ね、週刊ポストの、まあ、連載をずっとやってるんですけれども、まあ、これを、まあ、まとめたといいますか、まあ、どうしても週刊連載ですので、量に限りが乗っけられる、ですのでもっといい話たくさんあるので、それを載せたいということで、まあ、お一人につき大体連載時の 1.5 倍から2倍ぐらいの分量を載せて、まあ、23名のベテラン俳優さんの、まあ、インタビュー、まあ、役者人生とか彼らの芸談、演技論、それから仕事論を語っていただいたインタビュー集になっております。
たくさんの方々が登場されるんですね。
そうですね、23名のベテラン俳優さんですからね。
例えば のなんかこういう方とかい
ますか、はい、そうですね、あの一番年齢上の方ですと、まあ、織本純吉さん今90歳ですかね今年。
そうなんですか、
ご登場されてまして、で年齢で一番下が中井貴一さんですかね、ですから2人の年齢差がちょうど30歳以上、ありますのでね、その辺の時代同じベテランでも世代差があったりという、まあ、最後のお二人が佐藤浩市さん中井貴一さんと、あの続くので、またお二人とも実は二世俳優でもあるんですけど、それぞれのまたお父様との距離感の違いであったりとか、それを背負ってのまたあの映画界での演技の仕方の違いであったり、それがまた同じ意識につながっていく感じのお互いのドラマというのも面白いでしょうし、まあ、他にも石坂浩二さんとか橋爪功さん、寺田みのりさんも多々、 あと映画界以外の方でも武田鉄矢さんであったり、笑福亭鶴瓶さんにも、出ていただいて、彼らがまたどういう形で映画界であの演技をするようになり、また今どういう演技論を持っているかと、そういうことも語っていただいておりますのでね、
皆さんあの時代劇もやってらっしゃる方々
ですね。はい、そうですね、まあ、時代劇も話も伺っておりますし、またそれ以外も伺ってますけど、まあ、そういう現代の人で、しかも役者畑じゃない人たちがどうやって時代劇のその異世界を作って演じていったのかっていうのもまた一つ面白いアプローチの仕方じゃないかなと思いますので、その辺も楽しみにしてもらえるといいと思いますね。
なるほどね、はい、でもやっぱりこう時代劇っていうと、こう日本人のまあ歴史にも関わるし、ルーツにも関わるし、まあいろんな分野でやっぱりこういう時にこういうことが起きてきたのかなっていうのも、なんか発見とかも今に至る発見なんかもあるんじゃないですか。
そうですね、基本的に僕は時代劇は現代を映す鏡だというふうに思ってますので、その、まあ、その映った時代時代のまた現代のテイストっていう思想といいますかね、潮流を交わってもらえるといいのかなというのは思ってますよね。
まあ、先ほどの話にちょっと戻ってしまいますけれども、はい、こう時代劇をずっと研究されてきて、まあね、これからっていうこともあると思うんですけど、はい、一言だけ、はい、もうちょっとエンディングの曲が、こういうことに期待してるってことありましたら。
そうですね、とにかくお客さんが喜んで楽しんで見られる時代劇がたくさん出てくればいいなと思うし、そのために自分ができるだけの力を注いでいければいいなというふうに思っておりますね。
そうですね、はい、ありがとうございました。今日も本当お忙しい中をね、お越しいただきました。今夜のゲストは、映画史時代劇研究家の春日太一さんでした。ありがとうございました。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。